半七捕物帳、ズーフラ怪談、岡本喜道。一、まず、適当にズーフラの説明をしなければならない。江戸時代に遠方の人を呼ぶ機会があって、俗にズーフラという。それについて、私が曖昧の説明を試みるよりも、大月博士の玄海の注釈をそのまま引用した方が、堪にして用を得ていると思う。玄海のルノブに、こう書いてある。ルーフル、陶器人を呼ぶに声を通わせる木、乱人の性という、同性。形ラッパのごとく、長さ三尺余り、口に当てて呼ぶ。かしてズーフル。呼びつつ。江戸時代にもズーフルというのが本当だと言っている人もありましたと、半七老人は言った。しかし、普通にはズーフラと言っていました。博士のお説によると、ルーフルがなまってズーフル。それがまたなまってズーフラとなったわけですが、これだから昔の人間は馬鹿にされるはずですね。ははははは。我々ズーフラ仲間は今さら物知りぶっても仕方がない。やはり言い慣れた通りのズーフラでお話ししますから、そのつもりでお聞きください。あなた方は無論ご承知でしょうが、江戸時代の滑稽本に八正人、和合人、七変人などというのがあります。その中の和合人、柳亭李成の作です。第三編に能楽仲間の土馬六、矢馬七という二人が自分らの友達を脅かすためにズーフラという機械を借りてきて、秋雨の降る寂しい晩に遠方から友達の名を呼ぶので、雨戸を開けてみると誰もいない。戸を閉めて家へ入ると、外からまた呼ぶ。これは大方タヌキの仕業であろうというので、臆病の連中は大騒ぎになるという筋が、面白おかしく書いてあります。その和合人第三編は確か天保十二年の作だと覚えていますから、これからお話をする人たちも和合人のズーフラを知っていて、それから思いついた仕事か、それとも誰の考えも同じことで自然に一致したのか。ともかくも、ズーフラがお話の種になるわけで、ズーフラ怪談とでも申しましょうか。安政四年九月のことである。駒込藤前町の裏手、俗に藤浦というあたりから、鷹城屋敷の付近にかけて、一種の怪しい噂が立った。ここら一円はすべて百姓地で、田畑の間に農家が散在していた。植木屋の多いのもここの特色であった。そればかりでなく、ここらは寺の多いところで、お富士様を祀った新興寺をはじめとして、例の駒込吉祥寺、目垢の不動、大観音の高原寺、その他大小の寺々が、隣から隣へと続いていて、表通りの町々も大抵は寺門前であるから、階段などを流行らせるにはおあつらえ向きと言ってよいのであった。舞台は藤浦付近、時候は旧暦の秋の末、そこに伝えられた階段は、闇夜にそこらを往来するものがあると、誰とも知らず、おーいおーいと呼ぶのである。時にはその人の名を呼ぶこともある。その声が 哀れに寂しく、この世の人とは思われないので、気の弱い者は耳を塞いで早々に逃げ去るのである。たまに気丈の者が、俺を呼ぶのは誰だと大きい声で聞き返すこともあるが、それに対して何の答えもないので、そのままにして行き過ぎると、またもや悲しい声で呼びかける。それが遠いような近いような地の底からでも聞こえるような一種異様の響きを伝えるので、大抵の者はしまいには鳥肌になって敵に後ろを見せることになるのであった。貴公たちはこの噂を何と思う。こう言って一座の若者らを見渡したのは、うなぎ縄手に住む欧州浪人の岩下左内であった。追い分けから朝霞町へ通ずる欧州街道の一部を、俗にうなぎ縄手という。その地名の起こりについてはいろいろの説もあるが、そんな交渉はこの物語には必要がないから省略することにする。岩下左内という欧州浪人は四五年前からここに稽古場を開いて、昼は近所の子供たちに読み書きを教え、夜はまた若い者どもを集めて、柔らや剣術を指南していた。江戸末期の世はだんだんに騒がしくなって、異国の黒船と一合戦あろうともしれないという、気味の悪い噂の伝えられる時節である。太平の夢を破られた江戸市中には、武芸を志す者がにわかに増えた。武士はもちろんであるが、町人の間にも、遊芸よりも武芸の稽古に通う若者が現れてきたので、岩下左内の町道場も相当に繁盛して、武家の次三男と町人とを合わせて20〜30人の門弟が毎晩詰めかけていた。師匠の左内は40前後で、色の黒い目の鋭い筋骨のたくましい見るから一角の武芸者らしい人物であった。ご新祖のお常は、この時代の夫婦としては、不釣り合いと言ってもいいほどに、年の若い27、28の上品な婦人で、言葉に幾分の欧州訛りを残していながらも、身なりも態度も江戸慣れしていた。その上に、誰に対しても愛想がいいので、門弟らの間にも評判が良かった。先生はちっと困るが、ご心臓がいいので助かる。これが門弟らの世論であった。左内も決して悪い人ではなかったが、誰に対しても厳格であった。ことに門弟らに対しては、厳格を通り越して、厳酷とも言うべきほどであった。それでも昼の稽古に通う子供たちには、さすがに多少の勘弁もあったが、夜の道場に立った時には、少しの過失も決して呵責しないで声を激しくして叱りつけた。武芸の稽古は命がけでなければならぬというので、彼は息が止まるほどに門弟らを手ひどく締めつけ投げつけた。目がくらむほどに門弟らのお面やお堂を殴りつけた。時には気が遠くなってぐったりしてしまうと、そんな弱いことで武芸の錬磨ができるかと引きずり起こしてまた殴られるのである。いかに師匠とは言いながら、あまりに稽古が荒いというので、門弟のうちには密かに左内を恨む者も出てきたが、その当時の駒込あたりには、 他に叱るべき師匠もいないので、不満ながらも痛い目を忍んでいるのであった。もう一つには、前にも言う通り、師匠のご心臓が愛想のいい人で、影へ回って優しくいたわってくれるので、それを力に我慢しているのもあった。今夜その道場で、かの藤浦の階段の噂が出たのである。左内もその噂はかねて聞いていたので、一座の門弟らに向かって、貴公たちはこの噂を何と思うという質問を提出したが、その席にある十七八人のうちに確かに答えるものがなかった。曖昧な返事をすると師匠に叱りつけられる。それが恐ろしいので、一同はただ顔を見合わせているばかりであった。怪談などと司祭らしく言うが、世に妖怪変化などのあろうはずがない。所詮は臆病者が風の音か、狐たぬきか、あるいは鳥の声にでも驚かされて、あらぬ風説を唱えるに相違ない。貴公らのうちで、誰かその正体を見届けてくるものはないか。一同はやはり顔を見合わせているばかりで、進んでその役目を引き受けるというものもなかった。左内は例の気性で耐えかねたようにとなった。さりとは無念な。わしが普段から武芸を指南するのも、こういう時の用心ではないか。よしよし、貴公らが臆病に尻込みしているなら、この左内が自身で行く。彼は帯を締め直して立ち上がった。これに励まされてバラバラと立ち上がったのは、旗本の次男、池田喜平次、酒屋のせがれ、伊太郎の二人であった。先生、私どももお供いたします。誰でも勝手に来い。左内は後をもみ返らずに大刀を腰に刺して出て行った。こういう場合、止めても止まらないのを知っているので、ご心臓のお詰めは黙って見送った。喜平次と伊太郎も袴の紐を結び直しながら続いて出た。九月末の暗い夜で、雨気を含んだ低い大空には、影の薄い星が三つ四つ、あるかなきかのように光っていた。二、綱が立って、綱が噂の雨よかな。企画の句である。渡辺の綱が、羅生門の鬼退治に出て行った後を見送って、平井の安政や坂田の金時らが、綱のやつめ守備よく鬼を退治してくるだろうかなどと噂をしているというのである。古今変わらぬ人情で、今夜も師匠や喜平次らの出て行った後で、他の十五六人の門弟は、その噂に時を移した。ご心臓のおつねも出てきて、その噂の仲間入りをした。縁の下には、コオロギが鳴いて、この頃のよさむが人々の襟に染みた。先生は遅いなと一人が言い出したのは、今夜も、もう四つ、午後十時に近い頃であった。そうですねえと、おつねもやや不安そうに言った。うなぎ縄手から藤浦までは、さのみの道のりでもないから、往復の時間は知れたものであるが、まだ夜が更けたというほどでもないので、例の怪しい声が聞こえないのではないか。師匠らはそれを待っているために、虚しく時を費やしているのであろう。そんな意見が 王旗を閉めてさらに半時ほどを過ごしたが、サナイらはまだ帰らなかった。どうしたのでしょうね。まさか間違いはあるまいと思いますけれど、と、お爪はまたもや不安らしく言った。こうなるとご神祖の手前、人々も落ち着いてはいられなくなったので、念のために様子を見てこようと、七八人がつながって出た。表は暗いので、おつねは提灯を貸してやった。ご神祖の手前ばかりでなく、人々もなんだか一種の不安を感じてきたので、提灯持ちの一人を先に立てて、足早に歩き出した。どこという目当てもないが、ともかくも、藤浦のあたりを探してみることにして、高林寺門前から吉祥寺門前に差し掛かると、細道から出てきた二人連れが、提灯の火を見て声をかけた。道場から来たのか。それは、池田喜平次と伊太郎の声であった。こちらでも声を揃えて答えた。そうだそうだ、先生はどうした？先生は、途中ではぐれてしまった。先生にはぐれた？どこを探しても見えないのだ。喜平次らの報告によると、彼らは、師匠の左内に従って、まず藤浦のあたりを一巡したが、怪しい声は聞こえなかった。まだ時刻が早いせいかもしれないと言いながら、田畑の間を歩き回って、高城屋敷から吉祥寺の裏手まで戻ってきたが、聞こえるものは草むらに鳴き弱っている虫の声と、そこらの森の梢に鳴くフクロウの声ばかりで、それらしい声は耳に入らなかった。やはり自分の推量の通り、臆病者が風の音か、狐の声か、フクロウの声などを聞き誤っているに相違あるまいと、左内は笑った。しかし、ここまで踏み出してきた以上、戦技に戦技を重ねなければならないというので、左内は再び藤浦の方角へ向かって引っ返すことにした。暗い田んぼ道を縫って、大仙院の神明宮の前を抜けて、さらに人家のない畑地へ来かかると、道端には300坪余りの草原があって、その片隅には、杉や欅の大樹が木立を作っていた。その木立のあたりで、おーいおーいとかすかに呼ぶ声が聞こえたので、三人はにわかに立ち止まって耳を澄ますと、呼ぶ声は続けて聞こえた。もう猶予すべきでないので、左内はその声を尋ねて進んだ。喜平次と伊太郎も続いていった。しかも今夜はあいにくに暗い夜である。三人はもちろん無提灯である。ただその声を頼りに尋ねていくの他はないので、彼らは秋草を踏み分けながら手探りで歩いた。どうやら木立のあたりへたどり着いた頃には、怪しい声も止んでしまった。こうなると見当がつかないので、三人は暗い中に突っ立ってしばらく耳を傾けていると、やがて違った方角で再び呼ぶ声が聞こえた。しかも今度は、岩下左内、待て待てと言うのである。自分の名をはっきりと呼ぶからには、風の音やフクロウの声の聞き誤りではない。左内は、俺を呼ぶのは誰だ、何者だ、ここへ出てこいと怒鳴り返したが、声はそれには答えないで、左内の名を呼び続けるのである。 さないはじれて、その声を追ってゆくと、さらにまた違ったが方角で、岩下さないやーいと呼ぶのである。騎兵士と伊太郎は気味が悪くなってきた。世間で噂する通り、その声が普通の人間とは違っているばかりか、近いような遠いような、悲しんで泣くような、あざけて笑うような、判断に苦しむこの声の主は何者であろう。もし人間ならば足音が聞こえるはずであるのに、それがあるいは前に、あるいは右に、音もなしに移動するのも不思議である。そう思うと、二人はなんとなくおじけがついて、足の進みもおのずと鈍ってきたが、さないは頓着なしにその声を追っていった。怪しい声はあざけるようにこう言った。貴様たちに正体を見届けられるような俺だと思うか。俺はここらに年振る白子だぞ。畜生をよく名乗ったこの古狐め。さないは刀を抜いてまっしぐらに追ってゆくと、声はそれっきりで耐えた。さないの足音もやがて聞こえなくなった。師匠を見失っては申し訳がないと、騎兵士と伊太郎は再び勇気を振るい起こして、続いてその後を追っていったが、さないの姿は闇にうずめられてしまった。二人は先生先生と呼び続けながら、木立の間はもちろん草原や畑道をむやみに駆け回ったが、どこからもさないの返事は聞かれなかった。当てどもなしに駆け続けて二人は疲れ果てた。もう仕方がない。道場へ帰って提灯を持ってきて手分けをして探そう。よんどころなく引き返してくる途中、あたかも吉祥寺門前で迎えぬ人々に出会ったのである。その報告を聞いて、人々はにわかに騒ぎ立った。提灯一つでは不足だというので、うちの近い者は引き返して自分のうちから提灯を持ってきた。その一人は道場へも知らせに行ったので、残っているものもみんな駆け出した。騎兵士と伊太郎を案内者にして、都合17、18人が五つ六つの提灯を振り照らしながら、二組に分かれて捜索に向かった。江戸の絵図を見てもわかるが、ここらの百姓地はなかなか広い。しかも人家は少ない。その大部分は田畑と森と草原である。二組の捜索隊は先生を呼びながら闇の夜道を訪ねて歩いているうちに、伊太郎を先立ちの一組が道端に倒れている師匠の死骸を発見した。そこには一本の大きい藩の木が立っていて、その下を細い田川が流れている。さないはその身に数箇所の傷を受けて、木の根を枕に倒れていたのである。それから5日の後である。この頃は朝夕が肌寒くなって、今日も秋しぐれと言いそうな薄曇りの日の八つ半、午後3時ごろに、二人の男が藤浦の田んぼ道をさまよっていた。半七とその子分の亀吉である。ねえ親分、わしにゃあまだわからねえ。五章だからじらさずに教えておくんなせ。その変な声というのがどうして聞こえるのか、いくら考えても見当がつかねえと、亀吉は歩きながら言った。神田から駒込まで登ってくる間に、まだ考えつかねえのか、と半七は笑った。 俺にゃちゃんとわかっている。それは、ズーフラだ。ズーフラ。ああ、わかったわかったと、亀吉も笑い出した。オランダ渡りで遠くの人を呼ぶ道具。吹き矢の筒のようなもの。なるほど、それにちげえねえ。わしも一度見たことがある。俺もある屋敷でたった一度見せてもらっただけだが、今度の一件を聞いてすぐにそれだろうと鑑定した。だが、わからねえのは、なぜそのズーフラで往来の人間を脅かすのか。ただのいたずらか、それとも何か司祭があるのか。何しろそのズーフラから剣術の師匠が殺されたというのだから、一戦儀しなけりゃならねえ。早く聞き込むとよかったのだが、じっと引かずが立っているので面倒だ。まあ、やれるだけやってみよう。ここらは寺門前が多いから、町方の手が届かねえ。それをいいことにして、悪い奴らが巣を食っているのだろう。そこらを一回りした後、半七は、ある植木屋の角口に立った。ここらに植木屋の多いのは、前に言った通りである。半七は、形ばかりの木戸を開けて声をかけた。おい、じいさんはいるかい？いやあ、親分、ただいま参ります。柿の木の上で返事をして、五十四五の男がザルを抱えながら降りてきた。彼は植木屋の貨幣である。柿は良くなったね、と、半七は赤い小杖を見上げた。いえ、もう遅いので、今年は210日の嵐で散々にやられてしまいました。貨幣は、先に立って二人を家へ案内すると、女房はタバコ盆などを持ち出してきたので、半七らは縁に腰をかけてタバコを吸い始めた。どうだね。この頃はここらで変な声が聞こえると言うじゃねえか。狐か狸のいたずらだろう、と半七は何気なく言った。そうですよ、と、貨幣はうなずいた。何でもここらに住んでいる古狐の仕業だそうです。ここらに悪い狐が住んでいるのかえ。今までそんな噂を聞いたこともありませんが、この間の晩自分から名乗ったそうで、俺はここらに年古狐だとか言ったそうで、それは確かに聞いた人が二人もあるのですから、まあ本当でしょう。その二人は池田の次男、喜平次と岡崎屋という酒屋のせがれ、伊太郎であると、貨幣は説明した。だが、狐が人を切り殺すはずはあるね。狐ならば食い殺すだろう、と亀吉はあざけるように、世間にゃあいろいろの狐や狸がいるからな。まあ、余計なことを言うなよ、と半七はたしなめるように言った。そこでじいさん、その池田の次男と岡崎屋のせがれというのはどんな男だか知らねえかえ。それについて貨幣はこう答えた。池田の屋敷は、小石川原町にあって、250石の小武神組である。自分はその隣屋敷へ出入りしているが、池田の屋敷は当主の他に大勢の厄介があって、その内情はよほど逼迫しているらしい。次男の喜平次という人を一度も見たことはないが、24、5になるまで、たくえ養子にも行かないで、実家の厄介になって剣術を修行しているという噂である。岡崎屋のせがれ伊太郎も やはり喜平次と同年配で、父の伊右衛門は五六年前に世を去って、母のお国が残っている。伊太郎には、おそよという嫁があったが、今年の三月に離縁になって実家へ帰った。岡崎屋は小石川の白山前町にある。嫁のおそよの実家もやはり酒屋で、小石川さすが屋町にある。双方が同商売で、しかも近所であるために、互いに得意先を奪い合ったのが喧嘩のもとで、おそよはついに不縁になったらしいという。そのあまりのことは、貨幣も詳しく知らなかった。いや、ありがとう。それで大抵はわかった。と、半七はうなずいた。じいさん、おめえはその声を聞いたことがあるかい？ありませんよ。話の種に一度聞いておきたいと思うのですが、運がないのか、まだ聞いたことがありませんよ。聞いたところで、運がいいというわけでもあるね、と半七は笑った。そこで、その声は、まだ聞こえるのかい？道場の先生が殺された晩から、ぱったり聞こえなくなりましたが、夕べはまた聞こえたという噂です。いや、噂どころじゃない、現に怪我をしたというものがあるのです。怪我をしたもの。そりゃあ誰だね、と亀吉は顔を突き出した。私と同商売で、吉祥寺裏に六蔵というのがあります。そこの若い者の長介というやつが、夕べ血だらけになって帰ってきたので、大方喧嘩でもしたのだろうと思って、だんだんに聞き正してみると、やっぱり何かにやられたので。何でも暗い道を通ってくると、後ろから哀れな声で呼ぶやつがある。こいつ例の一件だなと思ったので、こっちも若い勢いで誰だ誰だと言いながら声のする方へむやみに向かって行くと、いきなり真っ向を殴られたので、額際の左からこめかみへかけて随分ひどく打ち割られて、顔中が血だらけになってしまったのです。長介も一旦目がくらんで、そばにある立ち木に寄りかかったまま、しばらくは夢のようだったが、やがてようやく正気になって、どうにか無事に親方のうちまで帰ってきたのだそうです。道場の先生の殺されたのは別として、これなんぞはどうも狐のいたずららしく思われますね。長介の傷は、石か何かで撃たれたらしいということです。剣術の師匠は殺され、植木屋の職人は殴られ、とかくに気味の悪いことが続くので困ると、貨幣は顔をしかめて話した。3植木屋を出ると、空はいよいよ曇ってきた。親分、これからどっちへ回りますと、亀吉は空を仰ぎながら聞いた。おめえは吉祥寺裏の植木屋へ行って、長介という若いやつに会って、ゆうべ確かにその声を聞いたかどうだか、突き止めてきてくれ。女才もあるめえが、本当に殴られたのか、でたらめのことを言うのか、よく念を押して聞き正してくれ。半七は言った。はい、ようがす。俺は白山前から差しがや町へ回ってくる。どこで会いますね。白山町に笹屋という小料理屋がある。そこで待ち合わせることにしよう。吉祥寺門前で亀吉に分かれて、半七は土仏棚からうなぎ縄手に差し掛かった。岩下の道場の前を通りながら門内をそっと覗いてみると、 町道場といっても、表には遠い家作りで、ここらに多く見る杉の生垣のうちに小さい畑などもあるらしかった。師匠が死んで稽古はないはずであるのに、家内は何かごたごたしていた。半七は指を折って、明日は初なのか、今夜はその大夜であることを知った。そこから五六軒行き過ぎると、若い町人風の男が半七にすれ違って通った。振り返って見送ると、男は道場の門を開けて入った。半七の目に映った若い男は、年の頃23歳で、色のこじろい嫌味のない男ぶりであった。それが岡崎屋の伊太郎ではないかと思ったが、呼び返して詮議する場合でないと思い直し、半七はそのまま白山前町へ足を向けた。岡崎屋は相当の店構えで、店には3人の若い者と2人の小僧が何か忙しそうに働いていた。八丁味噌の古い看板なども見えた。帳場には40、45の女房が座っていた。それが伊太郎の母のお国であろうと半七は想像した。さらに引っ返して薩ヶ谷町へ行くと、そこには痛み屋という酒屋ののれんが目についた。ここが伊太郎の嫁の実家である。半七はずっと店へ入った。もし、お前さんは旦那ですかえ、番頭さんですかえ、と半七は帳場にいる40前後の男に声をかけた。はい、私は番頭でございます、と男は帳面の筆を置いて答えた。旦那はお家ですかえ、いえ、こちらは女主で。じゃあ、岡崎屋と同じことだね。さようで、と番頭はやや不審らしく半七の顔を見つめた。息子さんはないのかね。息子はございますが、まだ肩上げが取れませんので。娘さんは幾たりいるね。2人でございます。いや、こりゃ。私が悪かった、と、半七は笑いながら言った。出し抜けに押しかけてきて、よそのうちの人別を調べるから、お前さんにも変な顔をされるのだ。実は、私はお上の御用を聞くもので、少し調べる筋があってきたのだから、迷惑でもお上さんに会わしておくんなせえ。御用聞きと名乗られて番頭もにわかに態度を改めた。すぐに立って奥へ行ったが、やがてまた出てきて、丁寧に半七を案内した。中庭に向かった8畳の座敷で、先代の主人の好みであろう、床の間や違い棚の造作も、なかなか念入りにできていた。屋台骨のしっかりしているうちらしいと半七はひそかに思った。やがて女主というおかつが出てきて、これも丁寧に挨拶した。番頭もそばに控えていた。いや、別に難しいことを聞くのじゃありません。立ち話でも済むことですが、店先ではちっと具合が悪いので、奥へ通してもらったのです、と、半七はすぐに口を切った。実は他のことじゃありませんが、こちらには娘さんが2人あるそうですね。はい。姉は下屋の方に縁づいております、と、おかつは答えた。妹は近所へ一旦片付きましたが、じゃあ、それがおそよさんと言って、 白山前町の岡崎屋へ片付いたのですね。そこで、そのおそよさんが岡崎屋を不縁になったのは、同商売の競り合いからだというような噂もありますが、そりゃ本当ですか。なんと返事をしていいかというように、おかつはそっと番頭を見返ると、番頭は引き取って答えた。まあまあ、そんなようなわけでございまして。ご承知の通り、商売意味がたきとか申しまして、いえ、別に喧嘩をいたしたというのではございませんが、つまり、縁がないと申すのでしょうか。その口ぶりと女房の顔色とを見比べながら、半七は静かに言った。ねえ、坂東さん。私も御用で来たのだから、隠し立てをされちゃ困る。決してお前さんたちに迷惑はかけねえから、みんな正直に言ってもらおうじゃありませんか。岡崎屋を不縁になったのは、何か他に訳があるだろう。私はそれを聞きに来たのだ。お前さんのお言葉ですが、全く同商売の得意争いというようなことから、双方の親たちの間が面白く参りませんので、と番頭は押し返して言った。親たちばかりでなく、当人同士の夫婦仲も何分丸く参りませんので、と、おかつもその尾について言った。おそよは去年の5月、18で岡崎屋へ嫁に行って、その当座はまず無事であったが、半年ほど過ぎると、とかくに折り合いが悪く、とうとうこの3月に別れることになったので、他に司祭もないと母は説明した。同商売の得意争いから親たちが不和になるというのは随分ありそうなことである。当人同士の夫婦仲が悪いというのも珍しくない。それで一応は離縁の理屈が立っているようであったが、半七はまだ不得心であった。どうもお前さんたちじゃわからねえ。そのおそよという娘をここへ呼んでおくんなせ。本人に会って聞くとしましょう。いえ。その娘はただいま留守でございましてと、番頭は慌てて断った。嘘をついちゃいけねえと、半七は叱りつけるように言った。それじゃ仕方がねえから、私の方から口を切ろう。岡崎屋の息子には別に女がある。それが悶着の種で不縁になった。早く言えば、そうだろうね。おかつと番頭はぎょっとしたように顔を見合わせた。半七は黙ってその返事を待っていると、後ろの襖の外で何かの声が聞こえた。それは女のすすり泣きの声であるらしいので、半七はつと立ってその襖を開けると、果たしてそこには若い女が、青白い顔を袖に薄めて泣き伏していた。四。半七が痛み屋を出て白山前へ引き返したのは、その日ももう暮れかかる頃で、途中から秋しぐれがさらさらと降り出してきた。傘を買うほどでもないと思ったので、半七は手ぬぐいをかぶって、笹屋という小料理屋へ駆け込むと、亀吉は一足先に来て、角口に待っていた。とうとう、ばらついてきましたね。この頃の癖で仕方がねえと、半七は先に立って二階へ上がった。座敷は狭い四畳半である。注文の酒魚が来る間に亀吉は小声で話した。 あれから吉祥寺裏へ行くと、親方は留守でしたが、長介という若いやつが鉢巻きをしていましたよ。とっ捕まえて聞いてみると、どっかへ小博打か何かに行って、夕べの四つ過ぎ頃に藤浦を帰ってくると、例の声で呼ばれたそうです。おいおいじゃねえ、女のような声で、もしもしと呼んだと言うんです。確かに女の声かと念を押すと、どうも女のようだったというのですが、野郎、なんだかおどおどしていて、どうもはっきりしたことを言わねえのです。何しろ誰だと言いながら向かっていくと、石のようなもので額をガンとやられて、しばらくは気が遠くなってしまったというだけで、詳しいことは自分でも覚えていねえというのです。こじれってえから、ちっと脅かしてやったんですが、案外育児のねえ野郎で、全く嘘偽りは言いませんから、どうか勘弁してくれと、真っ青な顔をして、泣かねえばかりに言うので、まあいい加減にして引き上げてきました。そうか、と、半七はうなずいた。その長介という野郎も、ただはおかれねえ奴らしいが、そんな育児なしなら後回しでよかろう。俺は岡崎屋の嫁の里へ行って調べてきたが、岡崎屋の伊太郎は師匠の女房と不義を働いていて、それがために嫁のおそよは離縁になったのだ。おそよは亭主に未練があると見えて、かわいそうに泣いていたよ。すると、伊太郎が師匠をやったのかね。そうだろうな。だが、伊太郎一人の仕業じゃあるね。その晩一緒に出て行ったという池田の次男、喜平次というやつも手伝ったのだろう。そいつも伊太郎に抱き込まれたのかね。池田の屋敷はひどく逼迫しているというじゃねえか。おまけに厄介者の次男坊だ。24や5になるまで実家の冷や飯を食っているようじゃ、小遣いだって楽じゃねえ。おそらく欲に目がくらんで師匠殺しの手伝いをしたのだろうな。ひどい奴らだと亀吉はため息をついた。どうも、世が悪くなったな。人殺しもいろいろあるが、親殺しはもちろん、衆殺しや師匠殺しときちゃ重罪だ。だんだんにことが大きくなってきた。それにしても、ズーフラの一件はどういうのかな。ズーフラで師匠を誘い出したのじゃねえかね。そうすると、もう一人の同類がなけりゃならねえ、と、半七は、薄く目を閉じた。もっとも、大勢のうちには抱き込まれる奴がないとも限らねえが、いかに世が悪くなったと言っても、師匠殺しの味方をする奴が、そんなに幾人もあるだろうか。こりゃ、少し歓迎者だ。一体この江戸中に、ズーフラなんぞを持っている奴が、たくさんあるはずがねえから。その持ち主さえ分かればいいのだが。ズーフラの方はまあ別として、ともかくもこれだけのことを自社の方へ届けて、岡崎屋の伊太郎を引き上げてしまおうじゃありませんか。だが、まだ確かな証拠はねえ。他のことと違って重罪だ。むやみなことができるものか。まあ、もうちっと考えよう。注文の酒魚を運んできたので、二人は黙って飲み始めた。しぐれはひとしきりで通り過ぎたが、秋の日は全く暮れきって、女中が食材を持ってきた。そのろうそくの揺れる火を見つめながら、半七はしばらく考えていたが、やがて思い出したように、今夜は殺された師匠のタイヤで、 岩下の道場は昼間からごたごたしていたようだ。弟子たちも相当に集まるだろう。あの辺へ行って網を張っていたら何か引っかかるカモがあるかもしれねえ。そうしましょう。二人は早々に飯を食ってここを出た。うなぎ縄手へ行く途中で半七はまた言い出した。おい亀、俺もだんだん考えたが、あのズーフラというものは筒にどんな仕掛けがあるか知らねえが、遠くの人を呼ぶ以上相当に大きな声を出さなけりゃならねえはずだ。いくら人通りの少ねえ畑や田んぼ道だと言って、道の真ん中に突っ立って怒鳴っていちゃすぐに種が知れてしまうから、少し離れたところから低い声で呼ぶに相違ねえ。つまりその人のすぐ後ろにいねえというだけのことで、そんなに遠いところから呼ぶのじゃあるねえと思う。こっちが気を沈めて伺っていれば、大抵の見当はつくはずなのに、みんなビクビクして慌てるからいけねえのだ。まったく、お前さんの言う通り、そんなに遠いところから呼ぶのじゃあるね。今夜一つ張り込んでみましょうか。道場の模様次第で張り込んでみてもいいな。そんなことを言いながら二人は岩下の道場の近所まで引っ返してきた。縁のない者がむやみに表門から入るわけにもいかないので、杉の生垣の間から覗いてみると、座敷には障子が閉めてあるのでよくはわからないが、その障子に映る影を見ても相当に大勢の人々が集まっているらしく、僧侶の度胸の声や鐘の音も漏れて聞こえた。なるほど、ごたごた押し合っているようですね、と亀吉は囁いた。押し合っているだけじゃしようがねえが、今に何か始まらねえとも限らねえ。まあ、もう少し我慢しよう。半七の言葉が終わらないうちに、果たして一つの不思議が始まったのである。どこからとも知れず、怪しい低い声が座敷の障子に向かって呼びかけた。ご神祖さん、岩下のご神祖さん、お経なんぞをあげるのはおよしなさい。その声に驚かされて、二人はにわかにあたりを見回したが、夜は暗いので見当がつかなかった。うちでもそれに驚かされたらしく、二三人の男が障子を開けて縁側に出てきたわ。やはり正体を見届けえないで何かこそこそ言いながら引っ込んでしまった。半七らは耳を澄ましていると闇の中で怪しい声がまた聞こえた。ご神祖さん、ご神祖さん、仏様は浮かびませんよ。今に幽霊になって出ますよ。座敷の障子を開けて、今度は七八人がどやどやと出てきた。彼らは暗い庭先を透かしてみて、怪しい声の方角を聞き定めようとするらしく、その二三人は庭へ出て、そこらの隅々を探し歩いた。なんだろう、どこだろう。彼らは口々に罵り騒いでいた。うちから仏前のろうそくを持ち出して、庭先を照らしているのもあった。しかも、怪しい者の姿は見えず、怪しい声も添え切りで止んでしまったので、彼らも根負けがして再び家へ戻ると、それを伺っていたように、怪しい声はまた呼んだ。ご神祖さん、ご神祖さん。 さっきから耳をすましていた半七は、小声で亀吉に教えた。わかった。あの屋根、石を叩きつけろ。東隣には少しばかり空き地があって、その隣は衣屋であった。往来の人を相手にする商売でないので、酔いから早く大戸を下ろして、店のくぐり障子に明かりの影がぼんやりと映っていた。怪しい声はその屋根から送られてくるものと、半七は鑑定したのである。二人は探りながらに足元の小石を拾って、隣の屋根をめがけて投げつけた。いわゆる闇夜のつぶてで、もちろん確かな的は見えないのであるが、当てずっぽうに投げつける小石がパラパラと飛んで怪しい声の主を脅かしたらしく、屋根の上を逃げてゆくらしい足音が聞こえた。ここらは板吹き屋根が多いのであるが、隣は平屋ながら瓦吹きであるために、夕方のひとしぐれに瓦が濡れていたらしく、それに足を滑らせて何者か転げ落ちた。それ、逃がすな。半七と亀吉は駆け寄った。五。まず、階段は、ここらまででしょうね、と、半七老人は笑った。屋根から落ちた奴は何者です、と、私はすぐに聞いた。それは、近所の質屋のせがれで、辰次郎という奴です。歳は19ですが、一人前には通用しない薄馬鹿で。こいつがどうしてズーフラなんぞを持っていたかというと、自分の店で質に取った品です。ご承知でもありましょうが、江戸時代にはオランダ人が5年に一度ずつ散布して、将軍にお目通りを許されることになっていました。大抵2月の25日頃に江戸に着いて、3月上旬に途上するのが習いで、オランダ人は日本橋国町三丁目の長崎屋源右衛門方に宿を取ることに決まっていました。その時には将軍家にいろいろの献上物をするのはもちろんですが、係の諸役人にもそれぞれに土産物をくれます。かのズーフラも、通じ役の人にくれたのを、その人が何かの都合で質に入れたというわけです。質物は預かり物ですから、蔵にしまって大切にしておくべきですが、物が珍しいので、薄馬鹿の達公がそっと持ち出した。いや、達公ばかりでなく、それをおだてた奴が、他にあるんです。それは、吉祥寺裏の植木屋の若い者の長助というやつで、こいつ、しらばっくれていながら、実は、辰公をおだてて悪いいたずらをさせていたんですよ。じゃあ、その辰公は、面白半分にやっていたんですね。まあ、そうです。辰公も長助も別に深い了見もなく、ただ面白半分に往来の人を脅かしていただけのことだったんですが、そのいたずらから枝が咲いて、師匠殺しという大事件が出題したんです。さっきからお話し申した通り、岩下左内は武骨一辺の人物。女房のお常は、年が12、3も違う上に、江戸向きにできている女。そこで、お常はいつか弟子の伊太郎と関係するようになってしまった。それでも世間の手前、伊太郎は 痛み屋の娘を嫁にもらったんですが、一方におつねという女があるのですから、どうで丸く収まるはずがありません。嫁の里方でも、伊太郎が師匠のご親族と怪しいということを、うすうす感づいたので、とうとう別れ話になったんです。嫁の方はそれで片付いたにしても、すまないのは、おつねと伊太郎との関係で、こんなことがいつまで隠し通せるものじゃありません。弟子のうちで真っ先にそれを悟ったのが池田喜平次で、密かに伊太郎を脅しつけて小遣い銭をいたぶっていたんです。この喜平次は、貧乏旗本の次男で、24、25になるまで実家の厄介になっていたんですが、武芸はなかなかよくできるので、ゆくゆくは自分も道場でも開くつもりで勉強していた。ここまでは良かったんですが、不意と魔が差した。というのは、達公のズーフラ一件です。岩下左内も悪い弟子を二人持ったのでした。一方の伊太郎は、万一自分たちの不義が露見したら、日頃の師匠の気質として捨ておくはずがない。即座に成敗されるに決まっている。いっそ師匠を亡き者にして、おつねと末永く添い通そうと考えた。また一方の喜平次は、武芸にかけてはこの道場で俺に及ぶものはない。いっそ師匠を亡き者にして自分がこの道場を乗っ取ろうと考えた。つまり一方は色、一方は欲。どちらも目指す相手は師匠の左内で、何とかして師匠を滅ぼす工夫はないかと、お互いに悪事を考えている矢先に、藤浦の階段の噂が立ったのがもっけの幸い。師匠の左内にとっては、とんだ災難でした。そうすると、喜平次と伊太郎は、その階段を利用したわけなんですね。うまく師匠をばらしてしまえば、道場を乗っ取った上に、伊太郎からも相当の礼金がもらえるというわけで、喜平次はすっかり悪人になってしまったんです。そこで二人は打ち合わせをしておいて、師匠の前で藤浦の階段を始めると、左内は例の気質ですから、その正体を見届けに行くという。二人はそれについて出る。すべてが思う壺にはまって左内は闇討ち。手を下ろしたのは喜平次でした。他の弟子たちの手前はいい加減にごまかして、剣士も済み、弔いも済み、明日は初七日の墓参り、今夜はタイヤというところまでこぎつけると、そのタイヤの晩に怪しい声がまた聞こえたんです。なぜ達公がそんないたずらをしたかというと、達公は左内の殺された晩も、例のズーフラを持って藤浦のあたりを徘徊していて、喜平次らの闇討ちを木の陰か何かで伺っていたんです。暗い中だから誰だかわかりそうもないもんですが、やっぱり悪いことはできないもので、左内を仕留めてから喜平次と伊太郎とが何か話していた。おまけに用意のたもとちょうちんを出して、喜平次は血のついた手を田川の水で洗った。そんなことで下手人はこの二人だということを達公に悟られてしまったんです。そこで達公はその翌日、植木屋の長介にその話をすると、長介も一旦は驚いたが、そんなことを滅多に言ってはならないと 辰公に固く口止めをしたんです。闇討ちが発覚すると、ズーフラの一件も発覚して、辰公はもちろん、それを先導した自分までが飛んだかかり合いになるのを恐れたからです。今でもそうですが、昔の人間はひどく引き合いということを嫌がりましたからね。長介を殴ったのは誰ですか？辰公じゃないんですか？お察しの通りですよ。長介はかかり合いになるのを怖がって闇討ち以来もうズーフラを持ち出すなと辰公に言い聞かせたのでその当座はやめていたんですが、根が薄ばかの辰公ですから、三日四日経つとまた持ち出した。そこへちょうどに長介が通り合わせて、この馬鹿野郎めと散々叱りつけた上に、そのズーフラを取り上げようとすると、辰公も承知しない。いきなりズーフラを振り上げて、相手の額を力任せに殴りつけたんです。何しろ長さは三尺余りで、銅でこしらえたラッパのようなものですから、それで手ひどく殴られてはたまらない。馬鹿と侮って不意打ちを食った長介は、全く目がくらんで、しばらくぼんやりしているうちに、辰公は逃げていってしまった。と言って、表向きに辰公のうちへねじ込むわけにもいかないので、長介は殴られ損の泣き寝入り。そこへ亀吉が調べに行ったので、長介はいよいよ並行して何かでたらめを言ってごまかしていたというわけです。それがみんな露見して、長介はところ払いになりました。そこで一方の辰公、いかに薄馬鹿の人間でも、みすみす闇討ちの一件を知っていながら、口を結んでいるということは、さすがに気がとがめてならない。そこで大夜の晩、岩下の道場に大勢が集まっているのを知って、隣の屋根からズーフラで呼びかけた。いたずらといえばいたずらですが、本人としては、ご心臓にそれとなく注意を与えようとしたので、馬鹿相当の知恵を出したわけでしょう。もちろん、岩下の女房と岡崎屋のせがれとの関係などは知らないんです。しかし、馬鹿も馬鹿にはなりません。辰公が屋根から転げ落ちて、私どもに取り押さえられたために、それから口が開いて、闇討ちの秘密もはっきりとわかることになったんです。騎兵士も伊太郎もおつねもみんな挙げられたんですね。岡崎屋は白山前町にあるので、寺社の方へも断って伊太郎を召し取りました。おつねも召し取られました。おつねは、伊太郎との不義を白状しただけで、闇討ちのことは知らないと強情を張っていましたが、相手の伊太郎がベラベラ喋ってしまったので、どちらも引き回しの上で貼り付けという重い仕置きを受けました。騎兵士は行方が知れません。何でもこの一件が親兄弟にも知れたので、表沙汰にならない先に、屋敷内で爪腹を切らされたという噂です。気の毒なのは、通詞役の深沢さんという人で、ズーフラを質入れしたことが露見して、別に表向きの咎めはありませんでしたが、世間に対してすこぶる面目を失ったということです。辰公の親たちは、太り締まりのために、七物を若息子に持ち出され、それからこんな騒動を引き起こしたというので、 厳しいお咎めを受けました。バカ息子が七物を持ち出して毎晩歩き回っているのを、親たちも店の者も気がつかなかったというのは、あんまりうかつな話ですから、どんなお咎めをこうむっても仕方がありません。肩はの子ほどかわいいとか言って、親たちが甘やかしすぎたのが悪かったんです。辰公も吟味中町内預けになっていたんですが、いつか抜け出していって、藤浦の森で首をくくって死んでしまいました。そうなるとまたその幽霊が出るとか言うので、人騒ぎ。世の中に怪談の種は尽きないものです。